はようございます。本日も今日誰のために生きるというタイトルのアフリカの小さな村が教えてくれた幸せがずっと続く30の物語、翡翠小太郎氏と正源氏の本からお伝えしていきます。では前回のところをちょっと振り返っておきましょう。前回は和えると混ぜるの違い、はい、お料理で和えるとよく言いますよね。じゃあ和えると混ぜるはどう違うのか。和えるというのはそれぞれの思い、それぞれの違い、魅力を生かしながらお互いの個性、存在を尊重し、美味しい料理を作る。英語にするならハーモニー、はい、そして混ぜるは、パンのように粉と卵を混ぜ合わせて、作るというように、混ぜるは英語にしたらミックスというということですね、はい、そして、自分の本音に気づくワークというのをお伝えしました。自分の本音に気づくというには自分と対話をするということです。心臓に手を当てて、今何を感じている、何か気になることはある、今日何を食べたい、本当はどうしたい、どうなったら最高などと自分に質問をするということです。そうすると自分が自分の本当の気持ちに気づきやすくなるということでした。そして、無駄を大切にするということがありましたね。効率を求めない、今ここを楽しむということです。はい、このところではイギリスの国際的な教育機関を運営するサティシュ・クマールさん、はい、インド生まれの思想家の方がいらっしゃるそうですが、この方のお母さんの話がありました。子どもの頃に、お母さんが縫い物をしていた、手縫いをしていた。そこで、サティシュさんがミシンを探してあげようかというと、お母さんはこう言った。永遠っていう言葉を聞いたことある？神様は時間を作るとき、不足のないようにたっぷりとお作りになったのよ。私にとって時間は使い果たしてしまうものじゃなくて、いつもやってくるものなの。いつだって明日があり、来週があり、来月があり、来世さえある。なのになぜ急ぐ必要がある？はい、ということで、決して、時間は無駄は無駄なことじゃないということでしたね。で、まあサティシュさんのお母さんは、縫い物をしていると心が休まるということです。はい、そして日本はより良い世界を創造する力をすでに備えていると、イギリスでも、言われているということです。この今出ましたサティシュさんのイギリスの大学、シューマッハカレッジを訪問した際に、サティシュさんに、そう言われたということです。どうして日本人の君たちが来たんだい？僕らは日本人から生き方を学んだのにと、つまり私たちの、はい、祖先は、まあ、本当に多くの人たちに影響を与えるほど素晴らしかったということになりますけれども、そこで無駄を楽しめるのは心にゆとりがあるからであり、それは 今あるものの価値をしっかり分かっているということなんです。はい、ということでした。そして今ここを楽しむワークとして、週に1回でいいので何食べたい？と自分に問いかけて、ゆっくり丁寧に時間をかけて自分の食べたいものを手作りしてみよう。はい、ということでした。この料理を作るということは、食材は大地とつながっている。で、家でちゃんと料理をすると水を使って火を使って風が生まれて、地、水、火、風の四大元素が動いて自らの人生も動き出しますよということでした。なので、自分で本当に食べたいものを自分で料理をして、作って食べる。そして、そこに仲間を呼んだらコミュニティができますねって。そして、この本をプレゼントしたら和製文殊村が出来上がりますねということです。そしてまあ予定表に、ぼーっとする時間っていうのを入れておくのも良いですねということでした。そこで今日、はい、これから新しいところに入っていきます。翡翠小太郎氏の方の、2部ですね。2部の4つ目、ダメな自分を可愛いと許す、完璧であろうとしない。この村の大人は人間らしいね、可愛いねって言ってあげるんだ。生きていく上で一番大切なのは人間らしさ。年を重ねれば重ねるほど完璧になっていくんじゃないんだよ。人は年を重ねれば重ねるほど人間らしくなっていくんだ。この世界で一番許しがたいものは何だと思いますか？ダメな自分です。だから無意識に自分を責めている人が多いのです。以前お伝えした自分と他者のパイプ、はい、砂時計のような図で、砂が落ちる、その落ちる狭くなっている場所、はい、そこのお話をしましたよね。そこ自分、はい、自分軸で生きている人はそこの砂が落ちる細くなっている人がどんどん広がっていくけれども、他人軸で生きている場合にはそこが狭くなって詰まってしまう可能性があるという話をしました。そこのパイプ、砂が落ちるところは自分を責めることでも詰まってしまいます。でもそんな自分を受け入れ、認め、許し、愛してあげられたらどうでしょう。それこそこの宇宙で最も大きな愛です。だってこの世界で一番許しがたいものを受け入れ、認め、許し、愛したのですから。許せない、嫌な相手を許すって話じゃないんです。嫌な相手を許せない自分を人間らしいね、可愛いねって言って許すんです。人はダメな自分を許した分だけ人に優しくなれます。つまりダメな自分を許せる人が増えると、そのコミュニティは優しいコミュニティになるのです。パーフェクトなものを愛することを日本語で普通と言います。はい、普通、はい、不完全なものを愛することこそを愛というのです。許すの語源は緩むから来たそうですから、ゆとりが生まれて緩んでくるとさらに許せるようになります。先に挙げた6つの秘訣はみんなつながっているんです。はい、許すの語源は緩むから来ている。はい、そうするとゆとりが生まれる。 ゆとりが生まれるとさらに許せるようになる、はい、ということです。人間にできて AI にできないこと。僕は昔、赤面症な上に極度の人見知りで、作家になってからも東京で少人数限定の公演以外は全て断っていた時期がありました。とてもじゃないけど人前で話すなんてできないと。でも頼まれたことを断ってばかりいると新しい扉が開かないよと僕を叱ってくれる方がいて、少しずつ挑戦を始めました。そしてある日の講演会を境に何千人いようと講演ができるようになったのです。そのある日は名古屋での講演でした。初のアウェー、しかも300名も集まっていただきました。僕は緊張のあまりステージの真ん中に立てなかったんですね。それでステージの真ん中に椅子を置いて、そこに講演会の主催者に座ってもらいました。会場の皆さんには僕を見ずに彼を見てくださいと伝え、僕はステージ横のどんちょうから顔を半分だけ出して講演しました。前代未聞の講師です。それでも緊張は消えず、この日僕は最も恐れていたことをやってしまったんです。人前でぐでぐでになり、2時間ほぼ何も話せないということ。そんな自分は人間らしいね、かわいいね、なんて絶対に思えない、言えない。その日、がっくりして家に戻ると、講演を聞いた方から多数メールが来ていました。本の巻末に僕のメールアドレスを載せていたからです。恐る恐る読んでみると、みんな絶賛の嵐だったんです。どういうことだと思います？翡翠さんがあんなにぐてぐてになるのを見て、なんだか私もやれる気がしてきました。勇気をありがとうございます、ってたくさんの人が書いてくれていました。その時思ったんです。僕が一番見せたくなかった姿に勇気をもらう人がいるんだったら、飾らず素のままで行こうって。これがリアルな僕だって、ステージの上で堂々とぐてぐてすればいい、堂々とテンパろう、そう思えるようになったのです。すごいところを見せようとしなくていい、そのままを見てもらえたらいいと思ったら気が楽になったのです。それから15年間、公演以来が一度も途絶えてないんです。その人気の秘密は、ぐてぐてで飾らないスタイルが人間らしくて可愛いからです。わっはっは。今では公演会も数千回を数えるほどになったので、さすがにだいぶ流暢に話せるようになりましたが、ここだけの話、スムースに話せない頃の方がチケットはすぐソールドアウトになってしまいました。みんな人間らしい方が好きなんです。もうそのまんまの自分でどこまでもどこまでも楽しめばいいんです。人は長所で尊敬され、短所で愛されるのです。人は長所で尊敬され、短所で愛される。本当にそうですね。そして、ワークが書いてあります。唯一無二の主人公を生きる。人気作家の森沢昭夫さんが魅力的な主人公の作り方を教えてくれました。登場人物には2つの武器を持たせる。長所という武器と、もう一つは短所という武器。短所もその人物らしさを引き立てる武器になるんです。長所×短所イコール魅力。 つまり欠点はあなたに欠かせない点だったのです。そこでまずはノートに自分の長所を思いつく限り書き出してみましょう。友達に聞くのもいいですね。そして次に短所や自分のダメなところを書き出すごとに、そんな自分は可愛いね、人間らしいねとつぶやいてみましょう。短所を受け入れ、認め、許し、愛したら可愛げに化けます。僕の例は次の通りです。長所、素直、純粋、この星を進化させたいと心から思っている。作品を作る時の集中力がすごい。短所、一つのことが気になると他のことが全く頭に入らない。人見知り、忘れっぽい、ダイエットができない。では短所は書き出したらその裏側を考えてみよう。一つのことが気になると他のことが全く気に頭に入らないはの裏側は集中力があるということ。そして人見知り、次人見知りの裏はその分親しくなった人と深く付き合える。3つ目の忘れっぽいの裏側は今ここに一生懸命であるということ。そして最後のダイエットができないということの裏側は美味しいものを楽しむことを優先している笑いの、はい、マークついてますけれども、これらから考える長所×短所が織りなす物語を考えてみるのです。僕の場合、翡翠小太郎というキャラクターのストーリーは、気の合う少人数のチームでこの星を進化させる作品作りに全集中し、作品ができるごとに美味しいものを食べに行き、そこでまたインスピレーションを得るとなります。あなたの短所と長所を持つ主人公ならどんな素敵なストーリーになるか想像してみよう。はい。そして、5つ目のお話です。一番身近な大自然、体の感性を取り戻す、五感を磨くということです。ここの中にですね、今日、お部屋のタイトルに付けさせていただきました中今を生きるとはという話、はい、これが入ってきます。冒頭に息を吐いている時の自分、息を吸っている時の自分、それをこの上なく愛していたんだ、はい、という話がありましたよね。また2日前のお昼ご飯、何を食べましたか、どうですか、思い出せますか。証言さんが突然村長にそう尋ねられた話がありましたよね。そして村長にこう言われました。証言、2日前のお昼はうちの家族と一緒に食べてたんだよ。でも証言はそこにいなかった。いたのにいなかったというのは、考え事をしていて心が今ここにいなかったということです。中今を生きるとは、代替医療の世界的権威ディーパック・チョプラ医学博士によると、僕らは1日に6万回以上の考え事をしているそうです。毎日過ぎ去ってしまった過去を後悔し、起こるかどうかもわからない未来の不安にあれこれ頭を悩ませているんです。1ヶ月にすると180万回も。道理で大人になると疲れるわけです。過去の後悔と未来の不安に意識が行き過ぎているのです。だから今ここに戻ってくることが大事なんですが、今ここに意識を戻す方法って実は簡単なんです。 体に意識を向けた途端に今ここに戻れるんです。体とは五感のことです。意識はすぐに過去にも未来にも飛んでしまいますが、体はこれまで一度だって過去に飛んだり未来に飛んだりしたことはないからです。気づいたら体が一週間後に行っていたってことないですよね。体はいつも今ここにいるんです。しかも体こそ最も身近な大自然なんです。つまりゆったり、そして丁寧に五感を味わえばいいのです。日本の神道では一瞬一瞬今ここに意識を置いて丁寧に生きていくことを中今と呼んで、とても大切にしています。日本の神道には悟りという概念はありません。教祖もいません。教典さえありません。つまり正しさやゴールを目指す生き方ではないのです。どこまでもどこまでも今ここを丁寧に味わい、今を喜んで生きる道なのです。一瞬一瞬がゴールだと言ってもいい。村長も言っていましたね。日本人は普段当たり前にやっている所作の一つ一つを愛していたんだ。水を手ですくう時の手の形すら愛していた。日常の一瞬一瞬に一番喜びを感じていたのが日本人だったんだよと。まさに中今を生きていたんです。日常生活を五感を使って丁寧に一つ一つゆっくりと味わうのです。食事だったら食べる前にまず目でめでて、触れられるものは手の感触で味わい、香りを楽しみ、そしてゆっくり噛んで味わう。なぜ箸置きがあるかというと、口に入れるたびに箸を置いて一つの食材をゆっくり味わうためです。皿を洗う時も皿の感触をしっかりと感じ、気づきの中で丁寧に洗ってみる。すると皿洗いが心を整える瞑想になるのです。丁寧に今ここを味わっていくと、それだけで心が満たされていくのです。はい、そして日常を丁寧に味わうと生活がアートになる。先に登場したライフアーティストの佐藤健一さん、佐藤健さんのイベントでマインドフルネスのワークがありました。一粒のレーズンを2分かけてよく見る、それから口に入れてまた2分かけて舌で転がしてよく味わい、そしてゆっくりと噛むというワークです。するとこんな声が上がったのです。唾液がじゅわーっと出てくることに気づき、ほっぺが落ちるってこういうことか、わかった。作っている人の記憶、映像まで浮かんできたとか、2回噛んだだけで唾液と混じり合い、一粒なのにブドウジュースだって思いました。これからレーズンを持ち歩こうとか、最初はハートを閉ざしていたように感じたレーズンが徐々に私を受け入れてくれて一つになれた気がしましたとか、五感をフルに使って丁寧に味わうとレーズン一粒でこんなにも豊かな体験ができるんだとびっくりしました。佐藤健さんがこのイベントで教えてくれたサティッシュ・クマールさんの言葉がこちらです。歩くこと、掃除すること、 洗濯すること、日常のすべての行為と丁寧に向き合っていると、それは美しいアートになる。行為を楽しみ始める瞬間、その行為は幸せの泉となり、人生は一変する。はい、ということです。すべてが美しいアートになる。そしてすべてが美しい、まあ、美しいかどうか分かりませんが、すべてが瞑想になるということですよね。以前、庭仕事は瞑想であると作家の誰でしたっけ、忘れちゃいました言われていましたが、とにかく丁寧にゆっくり、はい、味わうと、それはすべてアートになる、瞑想になる。忙しい毎日かもしれませんけど、これを思い出して、はい、丁寧に、ちょっとやってみていただけたらと思います。はい、では本日はここまでにいたします。お時間のある方はもう少しお付き合いください。いつものように、目を閉じて深呼吸をして、そして、そうですね、今日は何を一つ丁寧にやってみようかな、それをイメージしていただけましたら嬉しいです。では少しの時間ですが、あなたのペースで進めてください。どうぞ。さあ、深呼吸をしてリラックスしてください。あなたは尊い存在です。世界で唯一の素晴らしい存在です。あなたが今ここに存在することに感謝します。はい、ではゆっくりと目を開けて背伸びをしてください。